ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしていきます。まずは奈良県警察本部奥田さんです。
よろしくお願いします。奈良県警察本部の奥田です。
はい、奥田さん今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
それに DJ の北山ひろとさん、よろしくお願いします。
はい、お名前のご紹介ありがとうございますございます。さあ奥田さん、早速ですが、はいはい、今日のゲストポリスご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、今日のゲストポリスは、
はじめまして、奈良西警察署交通課の中藪です。
はい、中藪さん、奈良西警察署からお越しいただいたんですね。
はい、そうなんです、
うん、ようこそ奈良ドット FM にお越しくださいました。
ありがとうございます。とてもとても緊張しています
、あの様子伺っていると本当に緊張されているようなんですが、大丈夫です、心配しないでくださいね。はい、中藪さんはいつもどういったお仕事をされているんでしょうか。
はい、私はこの春の異動で奈良西警察署交通課の企画規制係に着任しました。
はい、
普段の業務としては幼稚園や保育園、小学校に行き、うん、お子さんたちに交通ルールに関する交通安全教室を行ったり、
はい、
運転免許の窓口業務などをしています。
うんうん、今のお仕事の前には交通捜査係におられたんですよね。あ、交通捜査係とは交通事故があったとき現場での対応だったり、うん、ひき逃げ事故があったとき捜査を行っていく係になります。
おー、そうなんですね。警察って一口に言ってもいろいろな仕事があるんですね。
はい、いろいろな仕事があるんです。ちなみに交通捜査係は8年していました。
おー、8年ってベテランですよね。またいろいろお話聞かせてくださいね。
はい、よろしくお願いします。
はい、
では本日のテーマは、うん、自転車月間における自転車の交通事故防止です。
はい、奥田さん、はい、自転車の交通事故防止の前に言っておられた、はい、自転車月間、これって何ですか。
はい、はい、自転車月間とは、うん、昔自転車の法律が施行されたことを記念して設定された月間なんです。
うんうん、この自転車に関する法律っていうのがあるんですね。
は
い、
そうなんです。
うん、これとっても歴史のあるものなんですよね。
はい、
この自転車月間の間は奈良県警では自転車の安全利用のための普及啓発活動が各地で行われます。
うんうん、なるほど。自転車って子供から高齢者の方まで誰でも気軽に乗れる乗り物として便利で一番身近なものだと言ってもいいですよね。
はい、
そうなんです。でも便利で一番身近な乗り物なんですが、うん、間違った認識や行動で重大な事故につながってしまう怖い一面もあることを今日は知っていただけたらと思います。
はい、でも怖い一面ってどんなところなんでしょうか。なんかイメージとしてはとにかく便利な乗り物っていう印象しかないんですが。
はい、お話ししますね。うん、平成25年、小学生の子が運転する自転車が坂道を下っていたところ歩行中の方に衝突し、その後その方が植物状態になる重い障害を負った事故があったのですが、
ええ、
その事故に対し裁判所は小学生の保護者に対し約9500万円の賠償を命じる判決がありました。
はい、これは一つの事故の話なんですが、ええ、他にも自転車で大きな事故を起こしてしまい多額の損害賠償命令を受けておられる方はおられます。
そうなんですね。ではどうしたらそういった悲しい事故を防ぐことができるんでしょうか。
はい、一番は自転車に乗られる際一人一人が正しい知識と思いやりの気持ちで運転していただくことなのではないかなと思います。
確かにそうですよね。では自転車の正しい知識を教えていただけますか。
はい、奈良県警察では自転車を利用されるすべての方に自転車安全利用五則を推進しております。
はい、この自転車安全利用五則ってどういうものなんでしょうか。
はい、自転車を利用される際に皆さんに守っていただきたい5つのことということですね。
うんうん、なるほど。
まず1つ目は自転車は車道が原則、 左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、
はい、
自転車は歩道と車道の区別のある道路では車道通行が原則です、
はい、
しかし普通自転車歩道通行可の標識があるとき、または運転者が13歳未満の子供、うん、70歳以上の高齢者、体の不自由な方は歩道を通行することができます、うんうん、
また道路工事や駐車する車が多いなど車道または交通の状況から見て安全のため歩道を通ることがやむを得ないときは歩道を通行することができるんです。
おお、なるほど。じゃあどんどん教えてください。
はい、はい、では2つ目は交差点では信号と一時停止を守って安全確認です。
はい、
はい、当たり前のことなんですが、信号を必ず守ってください、うん、また信号を渡る際も右左右周りをよく見て、特に後ろから左折してくるトラックなどもいるかもしれませんので、うん、巻き込まれたら大きな事故につながってしまいます。安全確認はしっかりお願いします、
うん、
また一時停止の標識も必ず守って止まってください、
はい、
これが残念なことに一時停止の標識を守っておられない方が多いんです。
うん、
守らないことによって事故に遭われる方も多いので、必ず一時停止の標識は守っていただき、信号や一時停止の標識がない交差点でもスピードの減速や確認しにくいのであれば止まっていただくなど、必ず安全確認をお願いします、
はい、
私が交通捜査係をしていたとき、自転車の事故で一番多いのが出会い頭事故でした。
うん、
事故を起こされた方から話を聞くと、いつも通っている道だから車は来ないだろうと思った、車は走っていないだろうと思って一旦停止の標識があったけど行ってしまったなどの声がありました。
うん、
いつもの場所という慣れや過信が事故を引き起こしてしまっている原因なのかもしれません。
はい、私も道を歩いていて、その一時停止の標識を無視して走っている高校生が運転している自転車を何回か見たことがあるんですね、はい、学校まで慌てているのかもしれませんけれども、はい、でも事故に遭っちゃったら元も子もないから必ず守っていただきたいですよね。
その通りですよね。
では次3つ目、はい、夜間はライトを点灯、
うん、
自転車のライトは自分が走行する上で道を照らし見やすくするという意味もあるのですが、私はここを走っていますよと周りの車やバイクに気づいてもらうためのものでもあるんです。
うん、確かにライトがついていないと暗闇に紛れてしまって大きな事故につながってしまうということもあるでしょうから、はい、皆さん夜間は必ずライトをつけてくださいね。
はい、
はい
はい、では4つ目は飲酒運転は禁止です。
はい、
自転車も車両の中まで車と同様にお酒を飲んで運転しては絶対にいけません、
うん、
車と一緒でお酒を飲んだら乗るなで守ってください。
はい、そうですよね。少ししか飲んでいないからとか走る距離が短いからなんていうのは許されることではありませんよね。
その通りなんです。車と一緒でお酒を飲んだら乗るなでお願いします。
はい、
では最後に5つ目、ヘルメットを着用。
北山さん、はいはい、いきなりクイズです。
来ました、はい、
自転車のヘルメットは子供だけかぶればいいのでしょうか。う
ん、これは知ってますよ、北さん去年の4月1日から年齢関係なく自転車利用時にはヘルメットの着用というのが努力義務になったんですよね。
さすが北山さん、その通りなんです。
はい、
自転車は自転車死亡事故で半数以上の方が頭部に致命傷を負われているんです。
ヘルメットをかぶっていれば守れた命もあるかもしれません。なので年齢関係なく皆さん自転車に乗られる際はヘルメットをお願いします。
はい、このスタジオに来る前に親子で自転車に乗っておられる方をお見かけしたんですけれども、子供さんを見たらしっかりヘルメットをかぶっているのに、その運転されているお母さんの方はヘルメットかぶってなかったんですよ。
はい、
でね、もし事故に遭われた時にお子さんはヘルメットのおかげで大丈夫だったとしても、はい、お母さんが大きな怪我に遭ってしまいますよね、このままだと。
北山さんのおっしゃる通りなんです。 お子さんはしっかりヘルメットをかぶっておられるのに、うん、お母さんやお父さんがヘルメットをかぶっておられないことが多いんです、うんうん、事故に遭われた時の頭を守る唯一のものになりますし、はい、何より交通ルールをお子さんたちに教えていただく上で、良いお手本になっていただくため、必ず大人の方もヘルメットをかぶっていただきたいと思います、
はい、
大人の方はヘルメットをかぶらないといけないと頭では分かっているけれど、恥ずかしいとか髪型が変わってしまうとか大人の事情があるのかもしれませんが、命を守ることとしてお子さんのいいお手本になっていただきたいです、
はい、
最後にリスナーの方にお願いです、うん、これからどんどん気候も暖かくなり、外に出る機会が多くなってくるかと思います。そこで外に出る機会が多くなるからこそ事故に気をつけましょう、
はい、
自転車に乗るときはぜひヘルメットの着用、うん、そして交通ルールを守りましょう、うん、行ってらっしゃい、お帰りなさいと何気ない言葉の中には安全を思う気持ちが含まれていると思います、
うん、
そうですね、外に行ってらっしゃいと声をかけて外に行った後事故に遭われて、もしお亡くなりになってしまったらお帰りなさいと言ってあげることができない、うん、こんな悲しいことはないですよね。
そうですよね。自転車の正しい知識、そして思いやりの気持ちを持って自転車に乗っていただけたらなというふうに思います。
そうですね、
はい、
北山さん、うん、また5月になって気候も良くなってきたので、はい、自転車乗ってる時も気持ちいいんですが、うん、また二輪バイクですね、バイクで走っていただく時もちょっと気をつけていただきたいことがあるので、うん、ちょっとお伝えしますね、うん、
はい、お願いします。
まず、うん、二輪で、
はい、
山間部で気をつけていただきたいこと、
はい、
では中呼部長お願いします。
はい、お伝えします。カーブ手前は十分減速、無理な追い越し禁止、うん、スピード出しすぎダメ、
はい、
自分の運転を過信しない、
うん、
山間部ではですね、やっぱりカーブが多いと、うん、バイク自体に発見するのが遅れてしまったりすると、はい、またこれも事故の元になってしまいますので、うんうんうん、気をつけていただきたいなと思うんですが、
はい、
あとですね、バイクは車、他の車から小さく遠く遅く見えるんですね、うん
はい、
なのでバイクに乗っておられる方はしっかりと安全確認をしていただいた上で、こういう風に見られてるんだなっていう風に思って運転していただけたらなと思います、
うん、そうですね、はい、もういろいろと今聞かせていただきましたが、本当に風を切って走るのが気持ちのいい季節ではありますが、
そうですね、
はい、まあ、せっかくね、楽しい思い出も事故に遭ってしまうと本当に台無しになってしまいますので、はいはい、そうならないためにも今お伝えいただいたようなところもしっかりと頭に入れて、はい、春の行楽シーズンレジャーも楽しんでいただければと思います。
はい、
はい、ということで最後にじゃあいつもので今日も締めたいと思います。
はい、
今日も明日も
交通安全
よろしくね。奥田さん、中山さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。